11月の第2週になりました。年末が近づいてきたということですよね。暦の終わりが近づくのに合わせまして、教会の暦もそれに合わせてテーマが終わりということに向かってまいります。キリスト教的な言い方ですと終末、こういう言い方がございます。そして今日も私たちが聞いているのはイエス様の例え話であります。そして今回もまたまた天の国の例え話になっております。終末を意識したお話でございます。これまで私たち何度も天の国の例えというのを聞いてきたわけですが、数週間前だったかと思いますが、その時もですね、今日もそうなんですけど、結婚式がその舞台になっています。王子様の結婚式、また皆さん覚えてらっしゃるでしょうか。王子様が結婚されるその披露宴が天の国の例え話の舞台でありました。そして今お聞きになってお分かりのように、今日も婚宴、結婚にまつわるお話仕立てとなっております。でここに書かれているのは、披露宴ではなくて、むしろ結婚式の始まりの部分です。結婚式そのものの一部、そういうふうに言ってもいいかもしれませんが、今共に聞いたイエス様の例え話の中にはですね、当時のユダヤ社会の風習にのっとった、結婚式の様子が描かれておりました。結婚式はどうも夜行われたようです。まず花婿が花嫁さんの家へ、花嫁さんを迎えに行きます。そこから始まるんですね。そして、花嫁さんは花婿に、エスコートされながらというのかな、付き添われながら、そして、花嫁さんのご家族親族がその後ろに伴いながら新居へ向かいます。結婚式場に行くんじゃなくて新居に向かいます。で新居というのは、大抵の場合はその旦那さんになる花婿さんの家の隣、その近辺に用意されていたのだそうです。もしそれが用意できてない場合は、花婿さんの両親と一緒に住むということになるんですけど、大抵の場合は、花婿の実家の隣が、新居ということだったようです。今日はね、現代はもう国際結婚なんてのは当たり前で、世界のどこにいる人とどの人とでも結婚が成立しますけど、2000年前のイスラエル社会ではそういうことはないわけですよね。相手を見つけるというと、やはり歩いていける距離、電車もありませんからね、歩いていける、こう割とこう近隣の人たちの中から相手を見つけるというのが普通でありましたから、花嫁さんのところまで出向いて歩いていって、そしてまた徒歩で歩いて、一緒に花婿さん新居まで、列をなして、行進するわけですよね。そして家の入り口まで近づいてくると、そこにはですね、この新郎新婦を待ち受けて、それまでずっとそこで待っていた大勢の人々が2人を出迎える。拍手もしたかもしれませんよね。 で、こういう風習というのは決してイスラエルだけではなくて、どこの社会でも、まあ、あるのではないかなと思いますけど、イスラエルのこの結婚式の特徴というのはですね、今日の聖書の箇所です。そこに10人の乙女がいたと。乙女たちが灯火を持って二人を出迎えた、こういう風習があったようです。それが今日のイエス様の例え話のシーンです。花嫁さんと花婿が、まあ、歩いていくわけですよ、新居に向かってね。いつやってくるのか、これはもうね、二人次第ですよね。花婿さんが花嫁さんの家に行って、そこでしばらくおしゃべりするかもしれません。食事をしてから行きましょうみたいなことになるのかもしれません。現代のようにみんなが時計を持っているわけではないですから、まあ、時間もあんまり皆さん気にせずに。ですから新居のこうお二人のですね、新居でこう待ちわびる人たちはいつまでも待ってるのは、まあ当たり前っていうんですかね。誰もこんな腕時計見ながらあと何分ぐらいなんてことはしていないわけであり、何時間でもそこで待つということはざらにあったでありましょう。イエス様が言いました。そこで天の国は次のように例えられる。10人の乙女がそれぞれ灯火を持って花婿を迎えに出ていく。そのうちの5人は愚かで5人は賢かった。愚かな5人は十分な油の量用意を持っていなくて、花婿と花嫁を照らす、夜ですから照らさないといけない、明かりを灯すことができなくなってしまうというわけであります。そして次の言葉によっても、もう長いこと待ちくたびれて、もうちょっと疲れてきてしまった若い乙女たちの様子がこの言葉からわかりますね。花婿の来るのが遅れたので、皆眠気がさして眠り込んでしまった。このような例え話をしてイエス様は最後にこう言うわけです。だから目を覚ましていなさい。あなた方はその日その時を知らないのだから。おそらくこういうことが結婚式の時にはよくあったんではないでしょうか。それをイエス様は週末の例えに当てはめたのであります。その日その時というのが天の国の時であって、まあ、言い換えるならば週末の時ということですね。目を覚ましていなさい。それがいつあってもいいように備えるように。ちょうど私たちが日頃からこの自然災害の備えに、心がけているように、天の国の到来に備えなさいというのがイエス様の呼びかけであります。今日の聖書日課ですけど、3つとも週末がテーマです。2番目にあったテサロニケの手紙というのはパウロが書いた手紙なんですが、これを読むとですね、一番それがはっきり出ていますよね。パウロがもうすぐ世の終わりがやってくるということを強く意識していたことがわかります。まもなく主イエスが戻ってくる、こういうふうにパウロは思っていたんであります。よく再臨、こういう言い方をいたしますが、そして生き残っている彼らに対して、テサロニケの教会にいる信徒の人たちに対してパウロは空中で主と出会うだろうということまで言っています。で、教会の人たちはこのパウロの手紙を読んでどう思ったでしょうか。やっぱりね、もうすぐ週末がやってくる、 世の終わりが来る。そしてその時イエス様が再び来られるんだ、こういう思いの中で生きていたでありましょう。パウロの予言は外れましたけれども、彼らはその日は近い、そう思ってたんです。実はですね、そういうふうに思わざるを得ない状況があったんです。理由があったんです。その頃のイスラエルの事情を考えると、彼らがああまあ世も末だなと思えるのも無理はない、そういう気がいたします。あのテサロニケの手紙というのはですね、この第一の手紙というのは新約聖書の中で最も古い文書です。他の福音書よりもこれが古いんです。で、この手紙が書かれてから、まあ、大体20年ぐらい経ってですね、ようやくマルコの福音書というのが書かれて、これが学説として、定説になっております。ですから、まあ、20年ですから、そんなに大きな開きというのはないんですが、この手紙が書かれたのは西暦50年というふうに言われています。ですからイエス様がイスラエルで十字架にかけられて復活したのは30年過ぎですから、まあ、20年も経っていないぐらい、イエスが復活してから20年近くになってパウロはこれを書いたんであります。で、その頃西暦50年頃のイスラエルというのはローマ帝国の支配下にありました。そしてローマの元にあることを不満に思っているユダヤ人たちはたくさんいたんであります。彼らは何度も蜂起をして、ローマ軍に対して反旗を翻しまして戦争を仕掛けたんですね。反乱を起こしたんです。ユダヤ戦争と言われますけど、何度も起きています。ただですね、どんなに頑張ってもユダヤの反乱分子がローマ軍と戦ってかなうはずがないわけであります。そしてとうとう西暦の70年にあのエルサレム神殿に火が放たれて、ローマ軍によって火が放たれて、あのエルサレム神殿が崩れ去るということが起きたんですね。私たちの神の宮エルサレム神殿、その陥落を彼らは目の当たりにするのであります。そういう時期でありますから、世の終わりが来るというメッセージはその当時の世相と重なるんであります。今私がお話ししているのはまだ新約聖書、マタイもマルコもルカも書かれていなかった頃の時代であります。福音書はないんです。ですから、まあ、テサロニケの人たちが今日私たちが聞いているこのイエス様の例え話を聞いたのか聞いていないのか、その辺は分かりません。多分聞いていたんじゃないかなと思うんですけども、なぜかというとイエス様にまつわるさまざまな出来事とか言葉というのは人から人への言い伝えで伝わっていったからであります。口伝と言います。口伝というのをですね、私たちが遊び半分でやる伝言ゲームのように考えない方がいいです。私たちは今いろんな方法で記録をする術を持ってますよね。だから記録ができるので覚えなくてもいいんですよ。でも2000年前の人たちはそうじゃない。 がっていない。書くという記憶方法は一般的ではなかった。覚えると言ったらもう頭に入れるしかないんですよ。だから2000年前の人たちって、まあおそらくその前の人たちもそうです、私たちよりもずっとずっと記憶力があったんじゃないかななんていうふうに思います。いろいろと工夫して覚えたんじゃないでしょうかね。まああんまり覚えても仕方がないことは忘れたでしょうが、大切なことはちゃんと覚えて、それを次の世代の人たちに語り伝えるということをきちんとやっていたのです。イエスが十字架にかけられて死んでしまった時は、弟子たちはショックとともに、もうこんなことすべて忘れてしまいたい、こう思ったでしょう。けれどもその後に起こった復活がすべてを一変させました。忘れてしまいたい過去が忘れられない過去になっていくのであります。イエスのことを決して忘れてはいけない、イエスのことを伝えなければ、イエスの復活が、イエス様のストーリーをも復活させていくのであります。弟子たちは一緒にご飯を食べながらテーブルを囲んで、あるいは道を歩きながら、繰り返し繰り返し何度でもイエス様の話をおしゃべりしながら続けていきます。口伝はこうして出来上がり、伝承をされていきました。ですからテサロニケの教会の人たちも、今日私たちが聞いているイエス様のこの例えの言葉を礼拝の中で聞いていたかもしれません。目を覚ましていなさい、あなた方はその日その時を知らないのだから。今日の御言葉から私たちが聞いておきたいのことは、今私がお話しした歴史的な過程などではありません。愚かな乙女にならないように、賢い乙女であるために、灯火を絶やさないためにはどうすればいいのか、目を覚ましているとはどういうことなのか、その日その時にどう備えるか、これが私たちにとって大事なメッセージであります。パウロはそれについて簡潔にこういうふうに答えました。ですから今述べた言葉によって励まし合いなさい、励まし合いなさい、主の言葉によって互いに励まし合うことをパウロは私たちに勧めております。イエス様の言葉に耳を傾け、パウロの言葉を心に留めて、いつかわからないその日その時を待つという姿勢、心構え、これが備えなんだという教えですね。何か特別なことをするというわけではありません。主の言葉を聞いて、それによって導かれて日々を過ごすということであります。ですから、まあ、今日もそうしているわけであります。私どもの信仰生活と何ら変わることはございません。彼らはパウロの言葉に従って、まあ、テサロニケの人たちは空中で主と出会うなんていうことを思い描いたかもしれません、まあ、そこは私たち現代人とは違いますけれども、もちろんそれはそれでいいのです。けれども主の言葉を日々聞いて、神様を賛美しながら生きていく、この姿勢はですね、2000年前のテサロニケの教会の人たちと今日礼拝をしている私たちと何も変わることはないんです。テサロニケの人たちがそうであったように、私たちも 復活の主イエスの言葉を聞いて生きているのです。そうして神様とつながって日々を送る、それが賢い乙女であり、油を絶やさないこと、目を覚ましていることでございます。神様とつながる、イエス様を通してつながります。聖書の御言葉に触れることで主とつながるのであります。行いではありません。心で、祈りで、信仰で、私たちは主とつながることができます。そしてそこから神様と共に生きるという人生が始まるのです。私という一人一人のこの一粒一粒の人間の命なんですが、この一粒の命が神様とつながっている命なんです。私の命って私たち思っていますけど、この一粒の命は神様の命、神様の命を私たちは生きているんですね。私たちのうちに神様の命がある。それが私という人間を通して神が生きるということでございます。生きているのは私ではなく、私たちは神様に生かされているのであります。ですから私は神を生きているのであります。今日の説教題を神を生きる備えというふうにいたしましたが、最初これを見てどういうことだろうかと思われたかもしれません。私たちは自分の命を生きているようで、実は神様の命を生きているのです。神様からいただいた本当に尊い一粒の命を私たちは生きているんであります。だからこそ神の言葉に触れて、神様とつながりながら生涯を送ろうとしています。イエス・キリストによってそれができるようになりました。イエスの復活によって言葉がよみがえり、言葉が神様の命となったのです。お祈りしましょう。主なる神様、この時代にあって私たちの心を惑わす多くのことが世の中にはございますが、目を覚ましているためにも、灯火を絶やさないためにも、あなたとつながって御言葉を聞き、そしてこのひとときを大切にしながら、あなたの命を生きていくことができますように、私たちを見守りください。救い主イエス・キリストの御名によって祈ります。アーメン。